黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は石田港のお話後半です。お楽しみに。黒部座ストーリー。さて、石田港のお話、改めてストーリーをご紹介しましょう。昔々のずっと昔、石田の浜には港らしい船着き場も入り江もありませんでした。ただいつも波が穏やかで、船が流される心配も少なかったことや、大きな船も簡単に海岸近くまで入ることができたという便利さから、自然の港としてかなり古くから開かれていました。石田の村に酒井陣右衛門という大変賢い人がいて、いち早く遠く北海道との取引に目をつけ、村の偉い人々と力を合わせて北海道通いの道を自ら切り開いたのが石田戦国船の始まりです。特に酒井陣右衛門は船を操るのがうまいばかりでなく、世の中を見通すことができる大変賢い人でした。いよいよ3月の末頃になると、出港の日が近づき、にわかに石田の浜が活気づいてきます。出港の3日前には、船を海に下ろす作業が始まり、そのことを叩き込みといって、小石や砂を投げて景気をつけたそうです。船を500メートルくらいの沖合に泊まらせ、その後小さな天満船で荷物や道具を3日3晩もかかって積み込みました。出港の朝がやってきました。浜には朝早くから赤々とかがり火がたかれ、長い船旅の安全をみんなで祈ります。贈るもの、贈られるもの、共に別れを惜しむ叫び声が朝もやをついてこだまします。この時、絶対に陸の方を振り返ってはいけないという海の掟があり、哀悼を帯びた出港の歌を歌いながら力いっぱい漕いでゆきます。こうして激しい荒波に揉まれながら、北海道の函館をはじめ各港に立ち寄っては、その土地の商人と船頭が直接話し合いをして、次々と品物を売りさばいて行きました。船頭は船を操るばかりでなく、仲買人の役目も兼ねていたのです。酒井陣右衛門は頭の賢い人でしたが、そろばんが全然できなかったそうです。ところが、いよいよ商品の売買になると、いつも自分でそろばんの玉を動かしているふりをして相手にやらせ、あんたのそろばんは違う、もう一度と言って相手に確かめさせ、3回くらいやらせた後で、いやー、わしの方が少し違っとったわいととぼけながら、実は相手のそろばんを見ながら上手に取引をした人だそうです。このようにして船に積んでいた品物を全部売りさばいた後、帰りには北海道の魚の肥料をはじめ、ニシン、昆布などをいっぱい船に積み込んで帰ってきました。こうして年月が流れ、陸上では鉄道が発達し、港の栄えた時代もだんだん終わりになってきました。そして現在は海水浴場としてにぎわっています。
黒部座ストーリー。
石田浜とは切っても切れない北前船。先週に続いて、現代版北前船プロジェクトの取り組みについてお話を伺いました。お話は現代版北前船プロジェクト富山代表の吉野豊明さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北前船と石田港っていうこのつながりについてなんですけれども、とてもにぎわって繁栄していたようですよね。
そうなんですね。この石田の浜には江戸時代終わり頃から大正中頃までですね、大きな帆船がずらりと並んでいたということで、全盛期には60隻余りもこの並んでいたというようなことで、本当に非常に壮観なそういう時代があったんだということなんだそうです。
ちょっとこう目を閉じて想像してみると、なんかワクワクしてきますね。
本当にそうなの、うん、想像するだけでもなんかワクワクするような。
そうですね、はい、今日お話をお伺いしているギャラリー倉さん、ここは北前船とどんな関係があるんでしょうか。
北前船の一番大きな仕事というのは、加賀藩の米を大阪まで運んでそれをお金に換えるっていうようなことがあるんですね。江戸時代のそのこの石田には加賀藩の蔵がですね、米蔵5棟とですね、塩蔵2棟があったというふうに言われてまして、まあ、そういう蔵のことを備高層、備える荒れる蔵って書くんですけど、備高層と呼んでいまして、その石田にそういう備高層があったと。でその備高層の一つを移築したのがこの蔵ではないかというふうに聞いています。小学校の教室を4つ合わせたぐらいの大きさというふうに、この蔵の大きさはですね、言われています。
黒部座ストーリー、
ギャラリー蔵を運営されていらっしゃいます中野清美さんにお話を伺っていきます。中野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中野さんとこの蔵の出会いっていうのはどんなことだったんですか。
12年ぐらい前に知人から買わんかって言われて求めたんですけれども、その前を通る時に何か変な汚い建物があるなというふうに思ってましたけれども、加賀藩の藩僧だったとは知らずに買いました。
じゃあ買われてからそれをお聞きになったんですか。
はい、実はこの蔵はもう壊そうかというふうに思ってたんですけども、新しく作るとなると多分作れない、それとその石田の歴史だから残してほしいっていう声もあって、残しました。はい、
それがきっかけで北前船プロジェクトにも今参加をされていらっしゃいますけれども、うん、活動はいかがですか。
吉野さんに引っ張ってもらって活動にここを使ってもらっていますが、何よりも地域の人たちのコミュニティになったらこの蔵の価値が出てくるんではないのかなというふうに思っていますし、それがこの蔵の役割ではないかなというふうに思っています。年寄りの人たちが集まる場所がなくて本当は困ってる、みんなが。でももしかしたらこの蔵はそれを担えるかもしれないなというふうに思っています。年寄りの人も若い人もみんなが元気に生活できるようなそういう町に復活させたいっていう、そんなのはもう本当に大きな夢だけれども、みんなが楽しく集える場所になっていろんな人が笑顔でね集まれたらいいかなというふうに思っています。そう、蔵を見たいと言って来られる方もいらっしゃるんですけど、ここ常時空いてないので連絡をくだされば開けます。
そうなんですね、はい、ぜひねご連絡をお願いしたいと思います。 076552-1330 有限会社中野工業さんまで、ぜひご連絡をお願いしたいと思います。たくさんの出会いを楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございます。本当に人の出会いがこの蔵を作ってくれたので大事にしたいと思っています。
お話はギャラリー蔵の運営をされていらっしゃいます中野清美さんでした。
ありがとうございます。
黒部座ストーリー、
今週も石田公のお話をご紹介しました。今週登場いただいた中野清美さん、蔵をこれからも どんどん活用して石田の町を盛り上げていきたい、そんな熱い思いが伝わってきました。ぜひ現代版北前船プロジェクトのフェイスブックご覧いただきたいと思います。そしてお問い合わせがあればそちらにもお願いします。さて来週からは粕塚の長者をご紹介していきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。